石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になってらっしゃいますか？
はい、今月は外交防衛がテーマですけれども、はい、石川さんがお詳しい中東についてお話を伺えたらなと思っています。
はい、
中東の外交についての考え方は日本とはやはり違うんでしょうか？まあ、各国それぞれ外交に関する考え方って当然違うんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、はい、まあ、外務省という職場は語学ごとに採用するという形にしてまして、
はい、
例えばあなたはデンマーク語を専門で採用いたします、あなたはインドネシア語の専門で採用します、私はアラビア語で中東の専門で採用されますということで採用されました。まあ、シリアで5年間、オマーンで2年間そしてその後、イラクのサマワに陸上自衛隊が派遣をされた時に、人道復興支援に一緒に携わらせていただいて1年半、自衛隊の中東地で働きながら復旧復興に当たらせていただいて8年間、中東にいたんですけれども、
はい、
日本は海洋国家というふうに言いますけど、全ての国境が海で囲まれてますよね。
島国ですね。
どの国とも陸上で国境を接していないという国ですけれども、はい、陸でどっかの国と接しているという国の方が多いと思うんです、
はい、
そういう陸上国境を持っているというのが日本と大きく違うところかなというふうに思います。あともう一つはその国境線というのが、いろんな歴史的経緯がありまして、第一次大戦の折に当時支配をしていた国によって、一方的に引かれた直線的な国境なんですよね。でこの直線的な国境ということによって隣村の人たちがそれまでは同じ民族で同じもちろん言葉も同じ文化も同じ歴史も共有していた人たちが突然間に線が入ったことによって違う国の国民になってしまった、
はい、
しかも村と村の一体感というのがなかなか持てないような環境でずっと長年暮らしてきた町々村々があって、
はい、
でそういう中でじゃあこの線を引いたからその線の中の人たちはみんな同じ国だと、例えば私のいたシリアという国はここで線を引いたからこの線の中はシリアという国にしましょうとある日突然決まったわけです。
難しいですね。
それまでは、例えばベドウィンの人たちなんかは、はい、もう別に国境なんか関係なく羊を連れて遊牧の旅をずっとやっているわけですね、自由気ままに。ところがある日突然線が引かれたから今日からはパスポートが必要だということが言われてしまうことになるわけで、
混乱しますね。
そうなんです。だからじゃあこの線の中の人たちは同じ国の国民だと突然言われたって、その国民意識を持つということは非常に大変なことなんですよね。で、内紛があり権力闘争があり、今も例えばシリアなんかはその民族間の争いが絶えない状況になっているわけですよね、
はい、
で一つの国だと言われたとしてもやっぱ宗教で言えばキリスト教イスラム教というだけではなくて、キリスト教にはキリスト教の中でオーソドックスであったりあるいはカトリックであったり、さまざまなそのキリスト教の中での会派というものがありますし、イスラム教の中にもシーア派スニ派というのは有名ですけれども、その中にもさまざまな細かい宗派というものが存在していまして、そうした人たちがまさに地域全体でこう混在一体となって、共存共栄の歴史を築いてきた中で一つの国をまとめていかなければいけないというのは大変な作業だというふうに思います。
確かに陸続きで国境が分かれているとさらに隣の国の人と仲良くしなきゃいけないっていうような気持ちになりますかね。
そうなんですよね。だからどうやったらお互いに共存共栄を図ることができるかという知恵とかですね、あるいは嗅覚というかそういうのはものすごく優れたものを持っている地域だなっていうのはすごく私も感じましたし、中世の時代はまさにあそこが世界の中心で、文化も学術もそれから哲学もあの地域で栄えた、繁栄が集中していましたんで、いろんな地域アフリカからもヨーロッパからもアジアからも人が行き交う、まさに文明の十字路という言い方されますけれども、そういう各地の方々が集い合う場所でもあったわけなんですよね。宗教も違う、あるいは言葉も違う、そういった人たちとも渡り合う高いこう、外交力というか障害力というかそういったものを持っている人たちだなというのは私も8年間住んで大変勉強になりました。
政治家の人だけではなくそう住んでる人たちのコミュニケーション能力っていうのも国の力になりますよね。
本当にそうなんですよね、はい、だから 例えば初めましてと言って相手に会った時に、あ、この人はイスラム教なんだろうかキリスト教なんだろうか、 あるいは
そこから始めますもんね、
どこの民族の人なんだろうか、はい、クルド人なんだろうかトルコ人なんだろうか、ロシア系なんだろうかヨーロッパ系なんだろうか、あるいはアフリカ系なんだろうかというのも相手をやっぱり理解していく、分かっていく、だそういう能力をやっぱり常日頃からもう何千年と訓練され続けてきている人たちというかですね、すごい力を持っている人たちなんだなっていうふうには思いますね。
日本もちょっと学んでいかなければいけませんね。本当にそう思いますね。
だから日本人はまあディベートが苦手だとかよく言われたりしますけど、それは何が実は足りないかというと、相手のことを分かろうとする、そういう努力が一番大事なことなんだと思うんです。
よく分かりました。
でこれが実は外交、はいで本当に重要な力にもなると思うんです。さまざまなこう人種が一つのこの地球という惑星の上にみんな一緒になって住んでるわけですよね。だから共通の課題もありますし、それを乗り越えていかなければいけない課題も山のようにある。もちろん自分たちの主張もあります。自分たちの利益をも実現していかなければいけない。それぞれ国を代表してますので、多くの国民の生活を背負っているわけなんですけれども、その自分たちの主張だけをやっぱり通していても話が進まないということも理解をして、相手の状況もきちんと分かってあげて、そして調整できる部分というのはどこなのか、それを紡ぎ出していくのがまさに外交なんだと思うんですけれども、やっぱり外交能力を高めていくというのは、やはり日本の国益を高めていくということの上でもすごい大事ですし、国際社会全体のその中で、リーダーシップを発揮する上でも非常に大事なことなんだと思うんです。
はい、
日本のエネルギーの9割近くを依存しているわけですから、例えば湾岸諸国あるいはホルムズ海峡が閉鎖されるなんて事態になったら、それこそ日本の経済自体が立ち行かなくなってしまうという、そういう危機意識を持って中東の平和と安定のために日本も貢献しなければいけない、その責任が本来あると思うんですよね。
ありがとうございました。今回の武田英子の気になるは中東の外交についてお話を伺いました。